お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
本日はね、新潟ではちょっと遅れて公開の、はい、ドントブリーズを見てきました。
はい、
サムライミが制作でね、
ペレ・アルバレスでしたか、監督が。
あ、そう、
資料の腹側のリメイクの監督。
あ、川崎さんと見たやつだ。
俺はあれが始まって10分で怖くて、もう、ワウワウでやってたのですら俺は拒否したんで。
見るのやめた。
もうあまりにも不安すぎて俺はちょっと。
最初はサムライミの方は見たの？
サムライミの方は見ました。
そっちは怖くなかったの？
そっちはまだ。
あ、そう。
あっちなんか下を出ないのか。
あ、まあ怖かったね。
あの予告見ただけでもうダメだと思って。
うん、あ、もう怖かった。それで、すげえ怖えって言ってたら、川崎さんそうでもなかったとか言ってたんだよね。
俺はもうそこ、予告だけでダメで、ワウワウで10分でもう諦めたっていう。
あ、そう。あまりに怖くて見れなかった。
ホラーそんな得意じゃないんで。
なるほど。今回は怖かったですか？
怖かったですね。でも、でもそれを超えるなんかやっぱ面白さっていうのは、
お化けの怖さと違うからね。
そうですね。いや、なんでしょう。ヒッチコック的つうかなんか、サスペンスがやっぱ
り。サスペンスだもんね。ホラー映画って言われてるけど、サスペンス映画だよね。
まあでも、襲ってくる感じはなんか悪魔の生贄とかもちょっと思ったりとかしましたよ。なんか
そうだね、
ドアがグワーって急に開く瞬間とか、
まあある意味悪魔よりも怖い面もあるしね。さあ、そんなドントブリーズで一体我々はどんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。ねえ、
どうしようか。
デザートフォッカチオとドリンクバーお願いします。チリー&ラズベリー、
同じものをお願いします。
はい、失礼しました。以上でよろしいでしょうか。
は
い、
ドリンクバーは。
あ、ドリンクバーもお願いします。
はい、はい、
お願いします。
お願いします。
そんなわけでドントブリーズでしたが、まあ普通のね、普通っていうとあれだけど、アキスゴートみたいな、アキスセットかな。3人の若者が、
ロッキー、アレックス、マニーでしたっけ。
あ、そう、それでそのうちの一人がセキュリティ会社の、なんか結構偉い人なのかな、お父さんが。
そうですね、社長かなんかで鍵扱ってるっていう。
そう、そのせがれで、あの鍵ってでも共通でもなさそうだよね。
何か警報器を止めるための、
ホルダーがいっぱいあって、その中から1個選んでたから、で、その、この家は OK だみたいな、そういうのちゃんと調べて、押し切って警報器を解除できるという、非常にね、現代的な、セコムがあっても安心できないぞっていうね。
でアレックスはなんか1万ドル以上は盗むなっていうのを徹底してて、でマニーはもう何考えてるか分からず、なんか家の中でしょんべんしたりとか物ぶっ壊したりとかして、
あんなね、 DNA でね、足がつきそうなのに。
ロッキーはロッキーでなんか服とかある程度着込んだらその場で寝ちゃうみたいな感じとか、なんか、
はい、
はい、ありがとうございます。
一定の時間過ぎたらなんか本当にこいつら盗む気あんのかっていうような感じのところもちょっとあったりして、
まあ、1万ドル以下だと罪が軽いよね。
そこをついてやったんだと思うんですけど、
未成年なのかな。
未成年じゃないですかね。あのアレックス演じてた人自身もまだ21とか20歳前後なんで。
車は向こうは56歳ぐらいで乗るもんね。
そうですね。
で、ロッキーは家がちょっとね、お母さんがやばいやつで、まあ、
あれですね、もう違う男連れて、前の、娘2人をなんかないがしろにしてるっていうのがあって、あんたもなんか、加えて稼いでるんだろうみたいなのを堂々とやるっていう、
ね、
まあ、品のないっていう。
あんなお母さんいるのかな。まあ、あんいうお母さんがいる日本映画もこの前見たけどね、イノセント15っていうね、シネウィンドで上映企画を持ち込んだんだけど、ちょっと今回できるかどうかまだ、まあ、あんまり雲行きが良くない。
なん でしたっけ、ちょっと思ったのがあのキングスマンの家があんな感じだったんじゃないかなっていうイメージもちょっとありました。
あ、そうだっけ。
もう旦那が死んで、うん、違うなんか新しい男をお母さんが連れてきてみたいな話ありませんでしたっけ。
忘れちゃったな。あ、キングスマンの若者の方の、うん、そうだったっけね。
そんな感じがして、
それでいじめられたんだっけ。
違ったっけ。居場所はないって感じだった感じで。
そうだね。で、妹と一緒にどっかもうこんな待ちしてていなくなろうって。
で、ロッキーとマニーは付き合ってるんですけれど、うん、アレックスはロッキーをちょっと片思いするっていうところから始まるんですよね。
うん、
で、
まあ、ロッキーはお母さんと一緒で男を選ぶセンスがちょっとおかしい。
おかしいですね。
で、
であれですよね、なんか。ロッキーはずっと、ロッキーだね、アレックスはずっとロッキーを見てるっていう感じがすごい俺は好きで。
うん、片思いしてる。
片思いしてる感じで。うん、で、なんか、早くお金を貯めて この街から出たいっていうのをちょっと複雑そうな顔をするっていうのがすごい。
一緒に行くって誘われるんだけど、でもお父さんいるから、
って。まあ、ああ言ってるけれど、マニーもいるしなっていう感じもちょっとあったりして。うん、後部座席に乗る感じっていうのがすごい切なくていいなと思って。
あ、車もねボロボロでかっこいいんだよね。
でそこでマリファナ吸いながらみんな、
うん、
でアレックスは固くなに吸わないっていう感じで、
うんうん、
ようやく仲良くなったんだろうなっていうのがちょっと分かんなかったです。
本当だね。そうだ、アメリカとかの事情が分かんないけどね。
まあ同じ地域に生まれて昔から知ってるって感じもあるんですかね。
うん。ほんでなんか最後の仕事にしようみたいな、うん、めくらじゃなくて、
あの最後の仕事じゃなくて、あの、うん、監禁してくれるところがすごい渋って監禁してくれなくて、
商品をね、
でそれでなんか文句垂れてたら、じゃああといい情報をやるって、
うん、
その情報でこんなに金があるところがあるからこれを最後にしようみたいな話になるんですよね。
でもね、最初それこそさ、盗品とはいえさ1万ドル以上はダメだって言ったのに、現金に手をつけるなって言ってたもんね。
だから盲目老人の家に入るときも、
うん、
金を盗むって言った瞬間にアレックスはちょっと嫌な顔して、一回俺は抜けるっつって、う
ん、あ、金は取ったら、うん、
でその流れがもう5分10分で全部まとめてあるじゃないですか、
うんうん、
すごいいいなと思って。
そうだっけ。
本当にロッキーはロッキーでこういう状況でもう本当に抜け出したいんだっていうのをきちんと見せてるし、
うんうんうん、
マニーはマニーでああいう状況でお金をやってるんだっていうのとか、
うん、
アレックスはこういう状況だからなんか鍵を用意できるんだっていうのがすごいなんか分かりやすくて、
うん、
でこれから行く老人、盲目老人の家はこうでこうでこんなに金があってっていう話が後に聞いてくるじゃないですか、
うん、そうそうそう。なんで金があるかっていうと、その老人の娘が交通事故で死んじゃって、その慰謝料がすごいもらったみたいなことが広まってんだよね。で下見に行こうって言ったら、周りのが空き家だらけで一軒だけ綺麗な家なんだよね。
そうですね。しかもなんか iPhone かなんかで何日間かもう撮って5日間出てこなかったっていうので、
うん、なんか GoPro みたいなので撮ってた、うん、それで犬がいるって言って、
本当に嫌なぐらいよだれ出してるような
ねえ、すごい中堅なんだよね、うん、
でいざ入ってみるとっていうところからもう、
うん、
そっからの展開がもうすごくて
ねえ、まあそっから 最初は、まあ、あんまりネタバレなしで今言うと、どう考えてもじいさん頑張れって思ってるんだけど、こいつらひでえやつらだって。
あ、これはそれは思わなくて。
あ、そう。
やっぱり一番最初に、うん、あの人が女の人を首から引っ張って血を流しながら女の人を引っ張ってるじゃないですか。
あれはよく分かんなかった。
あれ結局、
うん、まあそれ後で分かるけど、じいさんだもうその人だと思ってなかったし、誰あの引っ張られてるのも誰か分かんなかったから、
もうなんかあの 不穏な老人を見てるんで、うん、なんか嫌だなと思って、まあ、
もうネタバレをしてしまいました。
まあまあ、
それだからね、まあ、俺のことを意見を印象を言うと、じいさん頑張れって思ってたら、うわじいさん金が取られてあれかと思ったらとんでもねえぞって思って、ただなんかさ、そんで、まあ、まあ後でよ、やっぱり完全なネタバレだから。そういうわけで順を追っていくと、まあ家に侵入したら、まあ、おじいちゃん寝てる 夜で寝てる時間を見計らっていくんだけど、バッて起きるんだよね。
しかもあれが盲目なんで見えてないはずなんですけれど、バッチリあれなんですよ、マニーと目が合うんですよね。目が合うっていうか、うん、マニーの方を見てる。
マニーが老人の寝室に入ってったら、バッて、なんかおじいちゃんかわいそうにね、あの娘さんの生前のなんか VHS かわかんないけど DVD ってアナログ映像をねテレビで流して流しっぱなしにして寝てるっていう、
そのまま寝ちゃうっていう、
なんてかわいそうなんだって。
でなんさあの眠るガスみたいなのを、うん、あのかけようと思ったら、やあのセットしようとした瞬間、ふっと向くとこっちを向いてるあの盲目の老人がいるっていうのですごいドキッとして、う
ん、ねえ、
怖いなっていうの
と、そう、あれ何のガスなんだろうね、ペットボトルを振ってちっちゃい穴を
開けて、催眠ガスっていうか、ね、眠らせるためのガスでしょ、なんか
クロロフォルムみたいなやつなのかな、うん、そんなのあんのかな、
どんなところで手に入れてるのかよくわかんないですね、まあ、
そこは映画的な嘘かもしれないけどね。
でもあの家に入る前に3人で下見しに行くときに、うん、車の中で見てると急にこう3人で話してくると犬がガンって襲ってくるところとかもあったじゃないですか、うん、あの段階でもうネタも振ってるっていうのが
ホラーの演出だよね、
でも あれが後々聞いてくるじゃないですか、うん、
犬もね、餌になんか睡眠薬を混ぜて寝、ね、させて、でその後さ、あの侵入するときにさ、どこも硬くて入れなくて、便所の小窓みたいなとこから入るんだよね。でそこでロッキーがガーンってガラス割って、破片が散らばって、それが結構大写しになるんだ、破片が。で家の中で音立てないように3人とも靴を脱ぐんだけど、だから絶対その破片で誰か足大怪我するんだって思ってたら、何もなかった。
あ、でもあのガラスが落ちてたおかげで、うん、あいつらあそこから入ったんだっつって、
あ、そうか、
あの窓に蝶つがい打つじゃないですか。
ああ、
なんで一応それを分かるようにっていうので、一応あの老人足で蹴っ取ってるんですよ、ね、
あ、そうか、忘れちゃった。
でもうまいなと思ったのが、最初に入ってきた時に、うん、ロッキーがあれ踏むんですよね、
うんうん、
で多少気づかずにカツカツカツカツいったまま、うん、あの中を歩くんで、うん、そんなことしてるとバレるぞっていう感じで、
ね、あとね、まあ、ちょっとね、そんなこと言うと意地悪かもしれないけど、あんな女の子って結構さ、メスの匂いがするからさ、
あの急にこの人匂いに敏感だったり鈍感だったりするなと思って、
うん、真横通ってたら絶対気づくんじゃないかな、特に目が悪かったら他の感覚に注意を払うだろうから、
熱とかも分かりそうな、ちょっとありそうな気もしますし、うん、でそれに気づかないのに急にんなんか変な匂いがするぞと思って靴に気づくじゃないですか。
そうだ、ね、
と思って、うん、さっき気づかなかったじゃんと思って、
ねえ、まあ、他のことに夢中で気づかなかったのか、それともちょっとすっとぼけてたのか。
まあなんか あれなんでしょうね、その泥棒が入るっていうことを思ってなかった時には研ぎ澄まされてなくて、
うん、
あ、これはピンチになったなって時になんか研ぎ澄ませたのかなっていう感じで、うん、
ねえ、まあでもすごい練られた脚本でね、うん、素晴らしいんだよね。
あとうまいなと思ったのが、うん、盲目の人がどうやって家を、把握するかっていうので、うん、銃持って追いかけるときに、ところどころに触るんですよね、
うん。
天井に触って今ここにいるっていうのとか、うんうんうん、プロペラがあるからここにいるとか。
うん、あれね、レイ・チャールズのね、ドキュメンタリー、あ、ノンフィクションの電気映画のレイでもね、あの目が見えなくなって家の中であの移動するときにものすごい特訓してたよ。
あ、でそれですごいなと思ったのが、暗闇の中で、
うん、
あのロッキーがルッキーとアレックスが逃げるじゃないですか、
うんうんうん、
その時にロッキーは横にいるんですけれど、うん、アレックスが違う方向で叫んだところにあの盲目老人が撃つじゃないですか、
うん、
あの目の前でバッて光って、
うん、
あのロッキーが驚く顔に気づか驚いてるのに気づかないっていう、なんかあの盲目老人の感じとかすげえ怖えなと思って、
うん、顔が怖いんだよね。
スティーブン・ラングが怖いですね。
目の濁った感じとかさ、
いや、あの人は濁らなくても怖いです
そう
あのみんなアバターとか の、うん、あの軍人の人を指すんですけれど、
アバターの軍人の役なんだ。
俺のイメージだとチャーリー・シーンの映画でザ・ターゲットっていう映画があったんですけど、それでも殺し屋やってて、それもすごいような感じで、その時も目が怖かったです、
ね。他には
なんか他にはあのパブリック・エネミーって見に行ったじゃないですか。
あ、見に行ったね。デンゼル・ワシントンだっけ。
いや、あのジョニー・デップがあの
ジョニー・デップ
ギャングの役で、でギャングの女を取り調べるときに暴力までして、うんうん、あのこの女から情報を聞き出そうとしてた警官役とか、うん、暴力的な。
パブリックエネミー面白かったよね。
マイケルマンです
ね。あの時はジョニーデップもまだ面白かったんだ
ですね。あれ以降はあんま面白くないですね、
うん。そう、まあそれで、まあ、侵入したと、で厳重な鍵のかかった扉があって、ここに金があるに違いないっつって、でそれを開けようとしてたらおじいちゃんが起きてくるんだよね。なんであれガスが効かなかったのかな。
ガスが効かなかったのと、うん、なんかあの匂いで変だと思ったんじゃないですか、ね。
ああ、でももともと軍人だからそういう警戒心が強くてやべえって思ったら、
でもあれもありましたよね。あの結局 あの老人が出てきたのはペットボトルでサイレンサー側にバーンってやった時に、
うんうん、
あの鍵がコトンっていうでかい音もしてたんで、それで気づいたっていう
の。でもね、薬が効いてたらさ、もっと朦朧としてても良さそうなのに、全然朦朧としてなかったよね。そう、もともとイラクで負傷して、ね、こう視力を失ったんだよね。
で、あ、これは意外だったなと思ったのか、意外にマニーが、うん、あの仲間のことを白状せずに俺一人で入ったみたいなことを言って撃ち殺されて、
うんうんうん、
死ぬじゃないですか、うん、でそれで一回あの盲目老人は、
うん、
安心したっていうか、
うんうんうん、
金を調べたり周りのことを調べてる間に、
うん、
あのロッキーがその金庫を見つけて鍵の開け方を知るとか、
ロッキーがクローゼットに隠れてたら、ね、金を取られてないかなっておじいちゃんが来て、ね、暗証番号をバッチリ入力して、ね、それをクローゼットの中の金庫だったから、それでロッキーが番号まで知ってしまう、2897みたいな。
そうですね。でなんか割とこの女の人は仲間死んでもあんまり喪に服さないですよね。
まあ、とにかく怖くてしょうがないから、
怖くて仕方ないっていう。
俺もそこは仕方がないと思う。
マギーが撃たれたっていう
の、でその間に、主人公のアレックスだっけ、は、あ、もうこんな金取るとか銃とか持ってると冗談じゃねえよって一回外に出てっちゃうんだよね。だけど家と鍵が全然開かなくてい
や、あの 純正がしたんですよ。
あ、そうか。
あのマニーが殺されて、うん、で戻ろうとするとその銃持って通し目に来たあの老人がいて、うんうんうん、あの息を潜めて、うん、こう通り過ぎるシーンとか、うんうん、あんなシーンなかなかないじゃないですか、うん、あれは新しいなと思って
分かったね。
でトイレに隠れてたら、うん、その蝶つがい持って老人が来るじゃないですか、うんうんうん、でその時に
侵入口を、あの蝶つがいっていうか板をね、板で小窓をトンカチで防いじゃう、
もうでもあんな流れるような作業を見てると、うん、本当に盲目なのかなと思う瞬間が結構あって
、ね、釘打ってたよ、ね、目が見えてても指打つのにねむしろ迷いがない分大胆に打てるのかな。
であれじゃないですか、 それやってる時に違うカットではロッキーがあの携帯でラインを打ってるじゃないですか、うんうんうんうん、アレックスに対して、うんうんうん、うわなるんじゃねえかなるんじゃないかっていうすごい怖さとか
ブブーって言ってたよ。
で割とちょっと離れた時にブブーってなっても気づかないんだな、うん、この人とか、
ね、バイクの音は気づかれなかった。
足音には敏感なのにとか言って、うん、ちょっとそこはなんか 変に急にバランスが変になったかなっていうところもあったんですけれど、
う
ん、
そう、まあとにかく、まあ、それでロッキーが金をゲットするんだよね、金庫を開けて。で思ってたよりいっぱいあるでしょ。
100万ドル、
100万ドルあるぞなんつって、まあ本当にあいつもさ、そういうところ温情が一切ないっていうか全部持ってくんだよね。必要な分だけ取れよって思う。
妹とあのバカンスにある、うん、カリフォルニアに行きたいなら50万ぐらいいいじゃんと思いながら、
ね、だからさ、まあね、3万ドルぐらいでいいんじゃないかなぐらい取って、札束があればじいちゃんもまだ、まあでもね、指先の感覚は確かだから3万足りないって分かるかもしれないけどね、
あちょっとはごまかせたかもしれないなと思って、であれじゃないですか、もう蝶つがいとかそういったところで表から真っ当な道から逃げられないから地下、うん、最初調べた地下だったら、うん、あの内側から開くかもしれないから、
そっちからボルトがある、
地下に降りて、うん、そこから開けて逃げようっていう、
そこからがすごいんだよね。
そこからがもう
そう、
予告だけで想像してた映画を、うん、振り切るのはそこからですよ、ね、
そこからもうこっちも見てる気持ちがグラングランして、どっちもひどいけどでもじいちゃんの気持ちもわかるなって俺なんか思っちゃう。不妊治療ずっとしてるから、してたから。
結局はあの子供は何歳の時に死んだのかな、結構大人の写真があったんですけれど、
うん、
どれくらい死んだのかがいまいちよく分かんなくて、
ね、まあ、とにかくね、地下に行ったら女の人を監禁されていて、てっきりね最初なんとかって名前言うじゃん、おじいちゃんが死んじゃった時、まあ、自分で撃ったんだけど、その時にあなんか自分の娘として育ててたんだみたいに、養育してたのかなみたいな、一緒に暮らしてたのかなと思ったら、それがまた別の理由だったっていうのが、
それを超えてきますからね。あのこっちの想像なんてさ、あの、
うん、
もう簡単に裏切られたなと思って、まあ最悪だと思って、
うん、まあでもね、おじいちゃん、まあ女の人にとって悪夢だけど、でもレイプはしないみたいにさ、おじいちゃんなりのルールは厳格に守ってるんだよね。
しかも言ってましたよね、産んだ後は解放するはずだったって。
9ヶ月で解放されるっつって、まあルームみたいな話でもあるよね。
まあまだルームの方が、
うん、
でも
ルームの方が卑劣だよ。あいつは性欲処理のためにやってた。おじいちゃんは自分の子供を殺されて、でそれで野放し、金払っただけ野放しなんて許せないって、代わりに子供を返してもらうっていう。
でもあのなんかそのための装置みたいなのがもう嫌すぎて、なんか
しかもさ、ちゃんとしてんだよね、紐でくくってて、なんか人工太陽みたいな明かりみたいのがあって、草が育ってたじゃん、 で周りはあのクッションとかで固めて、
あのクッションも盲目で集めた、より集めた感じがあって、まあ不気味なんですよね。
そう、怪我しないようになってるね、なんか暴れても。
まあ
トイレとかどうしてたのかな。まあでも両手は動いてたもんね。
両手動いてある程度は動くんですよね。でもあの一応ベルがついてたっていうのがあったんで、なんかトイレとかをそれで分かるようにはしてたんじゃないですか。まああのインパクトすごいですよね。
そうただね、あそこにさ行くのにさ、はしご降りてってなんかすごい陳列棚みたいのが、陳列棚ただの棚かがいっぱい迷路みたいになってるじゃん、どんな地下広すぎねえかって、
まあ、それは思いましたね。
まあ1階も結構広いのかもしれない。
でもあの地下にさっきも言いましたけれど、今自分がどの位置に分かるかっていうのであのチェイスするっていううまさとか、で、あの女の人を助けてここから逃げようって言って、ようやくガチャンって開いた時にもう外で銃を構えて待ってるとか、うわーっていう、
ね、さっきまで地下にいたのに。
あの凄さっていうか、でもあの体つきでなんかやれそうな気がするっていうところも、老
人なのに健常者以上のすごい運動能力、
杖ついてもいなかったです、でそれがまあこれは後で話そう、なんか そっから一応それで、あの間違ってそのじいちゃんはその、
女の子ね、
女の人を殺しちゃうんですよね、今まで監禁してた人を、でお腹の中に子供がいたはずだっていうので、それを殺してしまって、
それは後でそのロッキーを捕まえてから分かるんだよね、代わりにお前が産めみたいな。
まあでもその家の中であんなに逃げるやつをいろいろ考えるってすごくないですか。なんかあのダクトを入ったりとか、
あのロッキーが真っ逆さまに落ちるしね、首大丈夫かなって、
犬に襲われてバーンって外に落ちたと思ったら、あの何でしたっけ、ガラスの屋根のところにこうひび入りながら
パキッパキッてね、
あの怖さ、下にはもうその老人がどこにいるんだって探してて、そうそうそうそう、でなんとか去ったなと思って、なんとか割れないようにこのまま逃げようと思って、上を向いてスーッて動いた瞬間にもうじいちゃんがこっちを向いて銃構えてて、もうあの瞬間は本当に怖いですね。
まあ今回ね、全部さ夜でさ、真っ暗闇の画面もいっぱいあったけど、あんま暗くて見づらいって感じがしなかったな。
盲目のシーンですらそんなイメージはないです
ね。え、
ただ
盲目のシーンってなんだ。
盲目じゃなくてあのライト消して真っ暗なシーンで、
主人公があれは白モノクロみたいになって ね、
でもそこまでなんか醜い映像でもなくて、逆にあの目が真っ黒になってこう探してるところみたいなのが、
アンダーワールドとか本当見づらいよね。
見づらいですね。
アンダーワールドとかハイランダーとか
バイオハザードとか結構
見づらい、暗くてもう嫌になるわってぐらい暗くてあれだったけど、そこら辺もなんかいい感じでやってんだわね。
この映画すごいなと思ったのが、朝ですら割と外が曇ってて不穏な感じがするじゃないですか。
あの街一帯がスラムっていうか廃墟みたいな。
新潟もあんな感じじゃないですか。新潟の自殺率の一番は晴天が少ないっていう話があって、
まさにそんな感じ、冬の新潟みたいな寒々しさがありました。
で、まあ、ちょっと終わりの方でも言いますけれど、
もう終わりに
していただ
いていいよ、
まあ、とりあえずなんとか、そんな捕まったりとかして、あのなんとか一回外に出ようとするんです、するんですよね、ロッキーが、で犬に追いかけられて、車からどう出すに入ってどう出すするかっていうのとか、そういったチェイスとかもまた面白いじゃないですか。
でそう結構しつこいんだよね。
しつこいですね。で犬からようやく逃れたなと思ったら、後ろからまたあの盲目じいちゃんが来て、ガツンって殴ってもう一回部屋にまで連れ込むじゃないですか。
冒頭の場面にもね、
ってすごいなと思ったのが、あの盲目老人は、うん、あんな状況でも上にコート着て、うん、あのバレないように来るっていうのがすごいなと思って。
あ、そうだっけ。そうか、まあ、あの冷凍した精子による人工受精がすごくてね、迫力が。自分で解凍の湯加減とかあんなに適当でいいのかなって。でもそれで見事に妊娠してるもんね。神を恐れるのをやめれば何でもできるんだみたいに。
あの流れるような作業本当に盲目かなと思うぐらい、
だからあの間ずっとロッキーはなんかお股が破れたままなんだと思ってちょっとかわいそうになっちゃう。
したらあれですよね、ハンマー持ったアレックスが来るっていうところがまあかっこよくて、でまずそれでまあなんとか、うん、あのアレックスはまた引きずり込まれるんですけれど、警報装置とか使って、うんうん、あのなんとか脱出するじゃないですか、うん、警報装置見つけるのも、うん、自分があの信じてたあのテントウムシの入れ墨からテントウムシみたいなのがこう見えて、うん、その先に警報装置があるみたいなのとか、うん、すごいなんか流れるように、
虫の知らせだ
なんですかね。まあ一応あのロッキーにとってあのテントウムシは一応、うん、シンボル的なものであって、
なんかラッキーなシンボルみたいな、ロッキーでラッキ
ー。アレックスがごめんアレックスって言って手を見るとテントウムシのタトゥーがあって、うん、その先にテントウムシが止まってて、うん、いよいよテントウムシがここから逃げようとした時、あのこう羽ばたく瞬間に逃げる手立てを見せてくれるっていう、あの流れるような感じとかすごいよくて、
あのでも警報でさ、おじいちゃんがさむちゃくちゃ苦しいんで、うるせえって言って
そんなに食らうのかなと思って、
銃声とか平気な感じなのにね。
ですよね。一回なんかのブザーみたいなのもおっしゃって、あれでも一回悩んでましたよね。
あ、そっか、ブザーが苦手なんだ。
あれじゃないですか、植木バサミでアレックスを刺したと思ったら間違えて、うん、あのマニーの死体を刺してたとか、うんうんうん、結構取り乱すんですよね、あれ
は。ね、
で最後俺一つ思ったところがあって、
うんうん、
これそうだったらすごいなと思ったんですけれど、うん、オープニングでその女の人をこう引きずってきて、
うんうん、
主人あの盲目老人のアップになって真っ暗な画面のところに Don't Freeze って、うん、あの映画のタイトルが出るんですけど、あれ若干見にくくて、
うん、
まあ、ちょっと見にくいな、まあ、なんかあるのかなと思ってたら、エンディングロール流れる前に、
うん、
あの気が狂ったような部屋のところにドントブリーズと同じ字体で出てくるんですよね。
あの地下の監禁部屋。そうだね。
あ、そうか、俺らはドントブリーズって最初盲目老人の話だと思ってたら、うん、本当はこういうことですよっていうのをあのカット一つで、
そういうことってなんだ、
いや、こんな狂った世界の老人の話ですよっていうのをあの部屋で表してって、
あ、
そういうことかと思って、俺あのエンディングの時タイトル出た時になんかすごい感動しちゃったんですよ。
そう、あんま結びつかない。
あ、そうですか。なんか多分同じ字体、大きさの字体でなんかやってるんだろうなと思って。あと最後生き残った女の、あのロッキーと、うん、あの妹が、
うんうん、
いよいよ旅立つっていう瞬間があるじゃないですか、うん、その時にニュースで、うん、あの老人は生きてますっていうのがあるじゃないですか。そうそう
そう、絶対また現れるぞっていうね。
で、あの老人があのこう運ばれるところをカメラで映してるじゃないですか、うん、その時に目開いてるじゃないですか。
あ、そうだっけ。
でちょっと青いんですよね。でその目を初めてその、うん、ロッキーが見るっていうので、画面通してこう目を合わせるっていうので、でその後そのいよいよ空港で旅立ちますって言った先があのちょっとぼやけてるんですよね。すごい不穏の方向に行きそうで。
あ、そう、怖いね。まあ、ただじゃ済まないだろうね。
ただじゃ済まない、
絶対やってくるよ。怖いな。
なんか不穏な旅立ちだなと思って、でそれが終わった時にあのドントブリーズって出たんで、
うん、
もうそこに感動しちゃって、 すげえ面白かった。
いろいろでもおじいちゃんあれで明るみに出たんじゃないのかな。
まあ
何この部屋ってなるよね。
監禁してた人も一応タール付けみたいなんで下に埋めてたり。
あ、そうだね、あれも怖かったね。なんか意味が分かんなかった。そう、床にね、あんな速乾性のなんかあんのかな。
ですかね、
びちょびちょだったよね、うん。
まあ、でも考えてみると2人とも上で死んでたんで、
うん、
そこまで調べないんじゃないですかね。
そうかそうか。
あの人も生きてたっていうことは上まで上がってきて通報してっていうのであれば、うんうん、そこまで調べなかったのかなとは。
そうだね。さあ、そういうわけでドントブリーズとっても面白かったです、
これで90分ないっていうのもすごいですね、
面白かった。こういうのが今年はいっぱい見れるといいですね。
そうですね。
じゃあ今年もファミレス映画館どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さよなら。